ライフイズ地域の幸せ漢方。さて、地域の幸せ漢方は地域道薬局赤澤地域先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、地域先生、少しこう気温がぐっと朝晩寒くなってきました。
はい、お元気ですか？大丈夫ですか？風は
ありがとうございます。今のところ大丈夫そうなんですけれども、
で
今でも結構風邪引きさんというか咳が出るという方も多いですね。
すごい多いです、
ね、
子どもたちもみんな熱を出したりね、お母さん方本当大変だと思います。
やっぱりこう季節の変わり目で、地域先生が以前この番組でもご紹介いただきました、夏にやはり水分が多いと、秋になってから咳が出てくるという。
そうなんですよね。本当に秋は乾燥していますし、特に喘息のね、体質を持っていらっしゃる方が咳が出やすい季節になっています。あと暖房をね、急に切り替えますでしょ、そうすると夏に使ったクーラーの中をきちっと掃除していないと、本当にホコリとかカビとかがいっぱい出てきますので、咳の原因になります。布団を変えるだけでもやっぱりすごいホコリ出ますよね。
でも今ご家庭の事情、要は住宅事情などによって、なかなか布団が干せないとかありますよね。
そうだから売れてるんですよね、
こういうやつ、手でやっても分かりませんけど、布団の掃除機みたいなやつね。
そうなんです、みんな今話題になっております。
吸ってくれるんですよね。
そうなんですよね。そうやってやるのも一つですけど、やっぱり粘膜が弱いっていうのがもともとの原因なので、どんなにお母様方がお家でお掃除なさっても、それ粘膜を強くしていくことがやっぱり大切な体質改善だと思います。
そうですね、
ほこりはゼロにはできませんから。
確かにそうですね、
負
けない体作りっていうのが大事ですね。
そうなんです、私よく言ってるんですけど、どんなに汚いお部屋でも咳が出ない体にしましょうという感じですね。やっぱりお母さんの負担っていうのもやっぱり考えないと、綺麗じゃないとダメっていうふうに思ってしまうとストレスになっちゃうので、
だってずっとそこのうちで、だけではなくて、いろんなところにこう将来ね、
そうなんです、
で生活するわけですから、必ずしも家が基準なわけではないですよね。
ただ私の友人も仕事場をこうね転職したら咳が止まったっていう人もいますので、やっぱりその周りを綺麗なのはいいと思うんですけどね、やっぱその子も弱いんですよ、喉が。
やっぱり持って生まれたものもありますでしょうし、プラス自分の生活習慣によって、どんどんとこう持ってる力よりさらにまた下がってしまうという場合もありますね。
ありますね、もう粘膜っていうのはもちろん毎日のその、そうですね、昆布とかそういう根物を食べることによって強くなりますけども、女性はやっぱり更年期入りますとどっちみちその粘膜は弱くなってきますので、皮膚が痒くなったり、目が痒くなったり、いろんな粘膜系の弱りっていうのは感じられると思います。
うわ、じゃあ倍は昆布食べなきゃいけないってことです
ね。そうですね。しっかりと海のもの、潤いのものを召し上がっていただければいいと思います。
さあ、今月ですけれども、今月のテーマは、
今月のテーマは不眠症です。
これ意外と、隠れ不眠の方もいらっしゃるでしょうし、睡眠の取らなきゃいけない時間帯に寝れなかったりとか、さまざまな不眠というのがあるかもしれませんね。
その通りです。明日旅行だからとか、試験だからとか、一時的に眠れないっていうのは不眠症ではないんですけれども、それが慢性的になってしまっている点が、不眠症と言われます。またパターンもですね、寝つきが悪いタイプの方、それから眠れるんだけどもすぐ目が覚めてしまう方、そして、朝までですね、なかなかこう寝つけないで何でもこううつらうつらしていくタイプっていろいろありますけれども、慢性的にその症状が変わらないというのが不眠症というふうに言われています。
よく聞くのは、睡眠導入剤を飲んで寝るという方も、よく耳にするんですけれども、導入剤というと先ほどおっしゃった寝つきが悪いという方には、
とてもいいと思います。病院の導入剤っていうのは、短時間型とそれから長時間型とっても何種類かあるんですね。で、先生にご自分の 睡眠のリズムをお話しされるとその通りに処方してくださいますので、それに関してはどうしても眠れなくて困っている、例えて言うと、3日間全く眠れなかったら私は病院に行かれる方がいいと思っています。
寝れない寝れないって思っちゃうと次の日もまた寝れないんですよね。
そうなんですよね。眠れなくて死んでしまうっていうことはないんですけれども、うん、眠れないっていう恐怖心とかやっぱり、辛さっていうのはその人じゃないとわからないんですね、で睡眠薬飲み始めると癖になるんじゃないかとか、その脳の、ね、認知症が早まるんではないかとかいろんな心配をなさる方多いですけれども、やっぱり3日間自分で眠れないなと思ったら病院に行かれるのをおすすめしています。
なるほどね。本当に不眠症、症とつくということは本当に、重症というか辛くて大変でしょうしね。
そうだと思います。次の日 その行動もやっぱりレベルが下がってしまいますし、ますますうまくいかなくて落ち込むということ その悪のスパイラルに、ね、はい、なってしまいます。
いや本当そうだと思います。私も過去経験ありますけど眠れないっていうことが、でも本当にさっき言ったように一回眠れない、また今日も眠れなかった、また今日も眠れないってだんだん眠れない眠れないのこうなんていうんですか、その眠れないがたくさんこう覆いかぶさってくる感じ。
そうですね、皆さんやっぱり悩んでらっしゃいます。でじゃあ漢方はどういうふうにできるかというと、実は漢方薬の中にも不眠症を治す処方ってたくさんあるんですね。だからその緊急性がない場合とか、それから睡眠薬を使っていたんだけれども随分良くなったと、だけどやめられない時にとか、
やめ時がわからないとかね、
やめ時あるいは病院行くのはまだちょっと大丈夫かなっていう時にはですね、ぜひ漢方薬から入られるのもいいと思います。今日は代表的な3処方をちょっとご紹介しようと思っています。一つはですね、三相忍湯とちょっとこういう名前なんですけど、昔から睡眠薬として使われている漢方薬で、精神を落ち着かせて安らかに眠りを誘う働きがあって、特に体の弱った方ですね、滋養強壮効果もあるので、体の弱い虚弱体質のための不眠症の薬が三相忍湯と言います。
はい、
続いて、これはよくご存知の神逍遥散ですね、漢方の中でも女性が飲む代表的なお薬の一つとして知られておりますが、これも精神を安定させ疲れを解消させる効果が期待できます。心の緊張をほぐしてゆっくりと眠れるようになります。その他生理不順とか冷え症便秘の方に適した不眠症のお薬と言われています。
ということは女性としては他の面でもこう補ってもらえる。
そうなんです、とても人気のある、漢方薬です、
どちらも特にこう副作用というものはどうでしょうか。
そうですね、どちらかというと神逍遥散の方が胃腸の方に負担をかける生薬が少し入っておりますので、漢方薬といえどもやっぱりちょっと胃がもたれるようだったら軽いものにっていうか処方を変更されてもいいかと思います。で最後はオーレン解毒湯、これも有名な漢方薬なんですけれども、比較的体力があってイライラすることが多いという、若い人の不眠症に期待できる。
これは若い人というのがついてくるんですね。
そうですね、ちょっと若い人っていう書いてあるのがどうかと私も思ったんですけれどもお鼻が赤いとか顔がポカッ、赤い感じの人、それでもイライラしてうわ頭に血が上ってるなみたいな人に処方を出すのがオーレン解毒湯です。
ちょっと怒りっぽい。
そうですね、はい、
なるほどね。
だから眠れないにしても一番の三相忍湯はもう、なんて言うんでしょう、もうくたびれちゃってね、疲れちゃってやってもやってももうなんかうまくいかない、もう本当心身ともにくたびれちゃったみたいな人は三相忍湯で、オーレン解毒湯っていうのはもう例えば子供会でうまくいかなかったとお母さんとうまくいかなかったもうイライラって言った時にはオーレン解毒湯とかそういうこうちょっとシチュエーションでお話ししてしまいましたが、
わかりやすいですね。
そうですか。本来は体質を見て出すものなんですけれどもちょっと分かりやすくするために
でも漢方薬っていうのはその性格的なものも加わってくるんですよね。
そうです、そうなんです。だから ぜひぜひ眠れないにしてもいろんな理由が皆さんあると思うので、そちらの方を薬剤師に相談する、あるいは病院の先生にも相談して出していただけるといいと思います。病院のお薬っていうのはね、性格とか全然関係なく一種類しか、とりあえずその脳の興奮した脳波を落ち着かせるっていう、効果があるので、そういった面では効果的かと思います。で、中気道には今説明した3つどれかわからないって言った場合には、そのオールマイティに効く不眠症のお薬があって、それは防遊感という名前です。憂いを忘れて喜びましょうっていう字を書くんですけども、いろんな処方を、こう統合して、一つの錠剤になっておりまして、そういったオールマイティに効く、漢方の処方があるので、どれかわからないなという人には一度試してみられるといいなというふうに思っています。
あ、そうなんですね、はい、それはもう錠剤になっているということですね。
そうですね、はい、錠剤になっているので、ちょっと試してみたい方にもいいですし、あるいは漢方のいいところは、ちょっと状況も変わって、眠れるようになったらすぐにやめれるところ、病院の薬はどうしてもこうリバウンドといってですね、急にやめていくとかえって不眠症がひどくなったりするっていう副作用がありますので、やめるときも徐々に減らしていく、これが大切なポイントになると思います。
なかなかお薬との付き合い方というのもあるんですね。そうなんです、新薬は。
そうなんです。新薬のいいところと、漢方薬 の、 いいところも両方使ってもらえたらいいと思います。だから漢方薬のみで眠らせるっていうのはやっぱりちょっと西洋薬に比べては即効性が低いというデメリットもありますけれども、やめるときとか癖にならないっていう点ではメリットだと思います。
例えばこう併用しながらというのも大丈夫なんですか？
大丈夫です。併用しながら新薬をちょっと使う回数を、はい、減らす方も大勢いらっしゃいます。
あ、そうですか、
はい。
眠れないからといってそれでまず悩まずに、まずは病院に行って、
はい、
診断を
受けていただくのもいいと思います。
ですね、
あとは生活習慣ですね。眠る時っていうのは体温がこう下がっていく時に睡眠が取れるっていう風に言われているんですね。で、特に夕方4時5時にしっかりと動かれて体温を上げておくっていうことはすごい大切です。それをするだけで眠りが非常に深くなるっていうデータが出ておりますので、眠れるんだけど眠れないと、深くない、眠った気がしないという人は浅いとか、はい、寝つきが悪い方は夕方の4時5時ですね、その頃に、今ちょっと寒いですけど外しっかり動かれるといいと思いますね。
やはり適度な運動っていうのは大事ですかね。はい、
そうです、運動する時間が大事なんです。
時間がね、
そう、朝するんじゃなくて
4時5時
にしてください。動かなすぎるのも良くないですよね。
そうですね、はい、じっとしてたらね、
どうしても。あと昼寝は1時間以内にしてください。
寝すぎちゃうと夜が出られなくなりますよね。
そうなんですよ、
うちの母なんかもそうなんですけど、昼間に 寝ますよ ね、 お年寄り
寝ちゃいますよ ね。
そうするとね、夜ね寝られんって言って薬飲むんですよ。いやいや、昼寝てなかったら絶対夜寝られると思うって思うんですけど、なかなか ね、年寄りの方のリズムを変えるっていうのは難しい
ですね。とても、昼寝の時間がね、楽しみにしてらっしゃる方もいらっしゃるので、
次のこのドラマの間まで寝ようとかね、
そうですね、スケジュールがあるみたいなので、それもちょっとお話をしながらされたらいいかなと思います。
はい、
あとはですね、栄養素ですね、皆さんにとってもらいたいのはやっぱりセロトニンって言って、眠りのホルモンって脳から出るんですけど、はい、その栄養素は何からできているかというと、アミノ酸のトリプトファンというものです。これは外からじゃないと入ってこないんですね。で、何に多いかというと、もちろん豚肉、牛肉、マグロとかですね、ホタテ、動物性タンパク質に多いです。
なるほどね、なかなかお家で食べられるものというとマグロ以外になるかと思うんです。
そうですね、 あと植物では大豆ですね、はい、そういったものをしっかり入れていく、うん、でいつも私がお話しするように腸ですね、
はい、
腸の中が便秘したり下痢してたりするとその栄養素が入らないので、うん、せっかくいいものを召し上がってもトリプトファンが入らない、いわゆるその眠りのホルモンセロトニンができない、うん、眠れなくなるってなるので、お腹が調子悪い方は、お腹の調子を整えるっていうことも実は不眠解消にもなります。
全ての病気にやはり腸っていうのは何かつながってる感じがしますね、お話聞いてると。
そうなんです。しばらく腸の話してないので、またしたいなと思うんですけれども、
バナナ王子出てきますからね。
そうなんですよ、はい、もう最近はキラキラうんちっていう言葉も出てきたぐらいで本当にあの腸っていうのも大切ですね、何をするにしても大事です。でセロトニンも腸でたくさんできますし、であとは脳の神経から、セロトニンを出すのがあの漢方薬のエゾウコギ、前ご紹介しましたけれども、エゾウコギというものを飲んでいただくと、精神が安定して自然な眠りを、はい、入れるようになっていきます。
確かなんかあのスポイトでここで実験して私たちいただきましたけど、はい、あれがエゾウコギですよね。
そうなんです。最近では注目されているので、うん、いろんな漢方薬を見ていただくと分かるんですけれども、あのぜひ相談に来た時にエゾウコギというのも試されたらいいと思います。
はい、それ単品で取っていくっていうのもいいんですか。
ありだと思います。普通 の, その民間薬のお茶みたいな形で出てるものもありますし、うん、はい、ぜひトライしてもらいたいです。
様々な角度からあの不眠にもこうね効くというか、あのなんていうんですか、そこにたどり着く
ためにそうなんです ね、自然生薬もあります。
本当ですね。
あとあの寝る前にですね、皆さんゲームをされる方多いですよね。
あのいわゆる
携帯ゲーム、
携帯とかの、はい、画面を見ながらするゲームですね。
あれ眠れないんです。
あ、頭が起きちゃうんですかね、脳が。
私そうでした。
私そうでした。
あの一回やってみたんですけれども本当に違います。
お
どんだけ影響があるのかと思ったら、やっぱり頭が興奮するんで、パズルを特にしてもゲームってやっぱりすごい使ってるんです ね。さ、すごく眠りやすい私なんですけれども、やっぱりやった日は
そうです
か、眠れませんでした。
やっぱりあのリラックスして脳を落ち着かせてというのが大事なんでしょうかね、
はい、ぜひ漢方を効かせるためにですね、はい、寝る前のゲームはちょっとあのやめていただきたいなと思います。
そうですね、はい、できたら逆に子守歌でも
そうですね
かけながら
とってもいいと思います、ね、
あとあの羊を数えるとかもありますよね。
ありましたね。
私すっごい100何匹まで数えたことがありますけど。
お疲れ様でした
数え始めたらもうね、数えなくっちゃって思って、それこそ脳が生きてきます。さまざま人によってね、あのさまざまだと思いますけれども、ぜひ、これから寒くもなります、しっかり十分なね、睡眠とっていきたいと思いますね。はい、はい、今日のテーマ不眠についてお話しいただきました。ライフイズ中期の幸せ漢方は中期堂薬局赤座千幸先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。